ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は新潟の歴史探訪ドライブでございます。やってまいりましたのは磐越道安田インターチェンジからおよそ20分、五泉市村松郷土資料館でございます。じゃあまずどんな施設なのかね、五泉市教育委員会障害学習課障害学習推進係長山崎さんにお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、村松郷土資料館というのはどんな施設になっているんですか？
はい、こちらは昔村松城があった公園に建てられている資料館です。歴史関係の資料が主な展示になりますけれども、城下町ですとかそういったのを興味のある方がよくおいでになります。
あ、入館料とかっていくらなんですか？はい、
入館料が130円です。
安
っ。ちょっと中途半端な値段で申し訳ないんですが130円で、はい、小学生とそれから中学生は無料で入ることができます。
ああ、じゃあ公園で遊んでるお子さんはもうタダで入れちゃう。
そうです。
いいですね。開館時間休館日など、はい、教えてください。
はい、開館が10時からで4時には閉めます。で木曜日が休みになりますのでお間違いのないようにお願いいたします。
はい、じゃあ早速ご案内いただきましょう。はい、お願いします。
はい、じゃあお願いします。まずこちらに入っていただくと皆さんがご覧になるのがこの模型になります。
後ろがあった時はものすごい広かったわけですね。
はい、そうなんです。今建物は何も残っていませんけれども、堀が一重、それから二重に回っていて、城下町の姿を、こう残しています。村松藩三万石になるんですけれども、そういった政治ですとかそういったものの中心地になっていました。
かなりでかいよ。かなりでかいですね。
残念ながら150年前になりますけど戊辰戦争というのがありまして、長岡藩の河合継之助なんか非常に有名ですけども、その時にこちらでも戦いがありまして、全部こう焼けてしまったということになります。でもその中でもこう焼け残ったといいますか、当時の人たちが一生懸命こう守り伝えてくれたものがこちらの方に展示されていまして、城下町といえばやっぱり武具というか鎧兜になりますよね。
すごい鎧兜だな。
はい、ちょうど兜のところに四角形がこうありますけども、
はい、前立ての
ところですね。はい、そうですね。はい、あれが釘抜き門といいまして、ここを治めていた堀井家の、家紋になります。
堀の殿様の家紋はこういう形だったんですね。はいはい、
そうなんです。
これレプリカじゃないですもんね。
これは本物です。
いやすげえ。
当時堀家という殿様がいたんですけども、初代から始まって最後幕末の時には12代なりまして、よその城下町っていうのは時々こう藩主さんが変わるっていうのはありますけども、こちらの村松藩は最初から最後まで同じ堀家でこうつながっていると。はい、これが市の指定の文化財になっているんですけれども、
はい
はい、城下町の、姿を描いた地図ですね。村松城下図で、それと今道路を走ると大体十字路ってありますよね。うん、でもこれご覧になると、十字路は一つもないんですよ。
うん、
必ずこう食い違っている。うん、これも城下町の特徴です。でして、十字路とかになっていると見通しが効いちゃうんで、攻めやすいですし、自分がどこにいるか分かる、はい、わざと道に迷わせるようにですね、こういう町割りっていうのを作って、守りやすく攻めにくくするのが城下町の特徴になります。
なんか今もその名残ちょっとありません？村松
あります、ね、実はよくこの資料館で電話いただくんですけども、分からない、道に迷った
いや確かに村松ちょっとこうなってるとこある
そうなんですよ。そうね、ちょ、ナビで来たんですけど、はい、右に行って左に行って右に行って左とかって、
そうですよね、
はい、まっすぐ来れなかったです、はい、
まさしくそれが城下町の特徴でして、それを今にこう伝えているんですね。よく資料館なんかでもなかなか分からなくて行けなかったなんていうお叱りの電話をいただくんですけど、そういう時はすいません、城下町なんで分からないようにできてるんですというようなお話をさせていただきます。こちらのガラスケースに入っている資料なんですけども、はい、向こうにオルゴールがあったり、
あるある、
キセルがあったり、懐中時計なんていうのもあります。
オルゴール、
はい、そうです。これが第10代の村松のお殿様だった堀直康って人のお墓の中から出てきた副葬品になります。
へ
え、まあ、江戸時代の終わりぐらいにはお殿様オルゴールの 音色をこう楽しんでいたり、で懐中時計で時間をこう測ったりっていうのが分かります。
反札も出してたんですね。
そうですね、非常に貴重な資料でして、うん、はい、その藩のお金のことですとかそういったことをこう物語る資料になりますね、は
い、意外に本物が展示されてるってすごいよ。
そうですね、まあ、新潟県内に18ぐらい城下町っていうのはあったんですけども、うん、やっぱりその戊辰戦争の時に大きな被害を受けたところもあったりして、うん、残っているところもありますし、で残念ながらその時にもう焼けてしまったっていうのもありますけども、まあ、村松は幸いのことに比較的こういったのが残っていますし、うん、やっぱり村松の人たちは自分たちの住んだところが城下町だったっていうのはすごい誇りですので、この資料館昭和59年にできているんですけども、いろんな方からこういった資料をいただいて、はい、皆さんにご覧いただいています。
二階丸、
2階もある。よし、行こう、2階。はい、
特にですね、この資料館でちょっと皆さんに見ていただきたいのがこちらの資料になりまして、陸軍の、施設が村松ずっと置かれていたんですけれども、村松陸軍少年通信兵、その学校が、はい、村松にありました。で15歳とか、まあ、今の中学生とか高校生ぐらいの年齢の人たちが全国からこう使命感を持ってですね、村松に集まって一生懸命勉強して、まあ、普通の兵隊さんの勉強ではなくて通信をする技術なんですけども、そういったのを一生懸命勉強していました。で特に最後になるとほとんど勉強する機会もなくですね、まあ、卒業をして、で船に乗って戦地に行くんですけども、まあ、ほとんどの人たちがその船が沈められてしまって戦死してしまったと。
なるほど、これが70年前の通信機器。
そうですね、はい、こういったのを実際に使って、まあ、実習をしていたんだと思いますし、後ろにあるのが当時使っていた教科書ですね。
お、読める、読めるぞ。
これは読めますね。
読めるぞ。
今日皆さんご覧いただいたこの資料館本館とは別に、公園の中に民具資料館というのもあります。こちらの方で料金をお支払いいただければ、民具資料館の方も、ご覧になれますし、昔村松この辺りで使っていたいろんな道具が展示されていますので、そちらの方もご覧いただきたいですし、こちら城跡公園の中にあります、春になると梅がものすごくいい香りで、はい、咲きますし、それから桜もいっぱいあります。でこれから紅葉の季節も迎えますので、ご家族揃っておいでいただければと思います。
はい、ちなみに山崎さんはいつも大体館内にいらっしゃるんですか？
いえ、私は違うところにいます。
残念だな、これ特別なチャンスだったんですね。
ありがとうございます、お待ちしてました。
はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ヤンキマレポート。さあ、今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、胎内市観光協会の観音様特派員こと長谷川さんです。長谷川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですが、胎内市の旬な情報をお知らせください。
はい、今年もたくさんのお客様にご来場いただいた胎内フィッシングパークが11月5日で今期の営業を終了します。この度11月3日から5日までの3日間、胎内フィッシングパークファイナル感謝デイズとして入場料が無料となります。
うん、
胎内フィッシングパークにはイワナ、ヤマメ、ニジマスが放流されているのですが、釣り道具、餌は用意されているので、初心者の方でも気軽に釣りを楽しめます。そして、その釣った魚をその場で塩焼きにして食べることができます。
うん、
なお、竿レンタル料200円、釣った魚は100グラム250円で買い取っていただくことになりますので、ご注意ください。営業時間は9時から16時になります。
はい。
詳しくは胎内フィッシングパーク電話0254483435まで お問い合わせください。
はい、フィッシングパークさんね、私も何回も行きましたけども、割と簡単に釣れちゃうんですよね。
はい、そうですね、うん、小さいお子さんでも簡単に釣ることができます。
そうそうそう、だから釣りデビュー戦とかね、ぜひ
いいですね、
ご家族で行ってほしいですね。
はい。
じゃあ、胎内フィッシングパークへのアクセス教えてください。
はい。日本海東北自動車道中条インターチェンジから車で約30分です。
はい。以上、胎内フィッシングパークの情報を、胎内市観光協会観音様特派員こと長谷川さんにリポートしてもらいました。長谷川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。